皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月8日にミンフイネットで発表されたずる賢く計算高かったのが他人のために貢献する人間にという内容の後編です。それではお聞きください。ずる賢く計算高かったのが他人のために貢献する人間に、後編。文、中国のダーファーデシ。私は数日間考えましたが、自分でお金を出して水洗便所の浄化槽を建設することに決めました。それは夏の日で、ちょうど私の住んでいる地域で個人の建設作業チームが仕事をしているところでした。私は現場監督を見つけて現場監督に、2つの浄化槽を掘るのにどれくらいの費用がかかりますか?と尋ねました。現場監督は現場に行ってみてすぐに、レンガ、セメント、砂、加えて労働費を含めると最低でも1万8000元はかかります。他の人に頼んだら2万5000元はくだらないでしょうと計算しました。私は個人的にお金を出してこの建物の住民に対して善を行いたいと考えていますと言いました。現場監督は私を見つめて少し理解できない表情を浮かべました。その意味は今でもこんな人が存在するのですかということでした。私はファールンダーファーを修練しています、と言いました。現場監督はまだあまり理解していないようでしたので、私は自分の修練の体験を伝え、ファールンゴンは江沢民のでっち上げのようなものではなく、心を収めて善を行うものだと伝えました。現場監督は私の話を理解し、尊敬の意を示しながらうなずきました。そして、あなたのその心に感銘を受けました。料金と手間賃だけ受け取りましょう、と言いました。現場監督はまた計算して、1万2000元、利益は取りません、と言いました。私は、それはありがとうございます、と言いました。その後、現場監督はまた、この私の行為は善行とみなされるでしょうか、と尋ねました。私は、もちろんこれは善行です。あなたは福報を得るでしょう、と言いました。私は現場監督にお守りを渡し、ファールンダーファーは素晴らしい、信善人は素晴らしい、という言葉を覚えてもらいました。現場監督はお守りをじっと見て、慎重にポケットにしまいました。工事が始まる日には多くの人が集まっていました。人々が私が出資したことを知ると、称賛の声が絶え間なく上がりました。そして誰かが、テレビ局に生中継してもらうために電話をかけて日常生活を録画してもらうべきです。善行を静かに行う人なんてどこにいるでしょうか、と言いました。私は、そこまでしなくてもいいです。私は生中継なんて求めていません、と言いました。その日、私もレンガを運んで土を掘り、体中が土ぼこりで汚れました。日が暮れてからようやく作業が終わりました。浄化槽が完成した後、工程はまだ半分しか進んでおらず、残りの半分は1階の地下のパイプから接続しなければならないことでした。私はまた人を雇って、パイプ、セメント、砂を買い、地下口を掘り、1階の地下のパイプと浄化槽を接続しました。浄化槽建設とパイプ接続の作業をすべて行った結果、おおよそ計算すると2万元以上かかりました。ファールンダーファーを修練する前だったら、あらゆることを計算する私のような人間がどうしてこんなに寛大になることができたでしょうか。普段友人を食事に招待するとき、料理を注文するときに欠かせないのが麻婆豆腐で、いつも安価な麻婆豆腐を選んでいました。職場での出張時、公共バスで5部や1毛の切符を拾って請求書に記載し、 電車に乗るときには時折無賃で乗ることもあり、請求書には切符を紛失したと書きました。実際には私は生活には何も不足していませんでした。ただし内面的な心の指針が足りなかったのでした。以前は内面的な心の指針が足りないことに気づかず、お金が大事だと思っていました。自分が公務員にならなくてよかったと幸せに感じました。そうでなければどれだけ貪欲になり、何人の人々を傷つけたでしょうか。ファールンゴンが説くのは心の法であり、徳を重んじ善を行うことを説き、神聖を高めることを説いていました。私は無駄に生きていないことに感謝しました。今の人生でファールンダーファーとの縁を結べたことを幸せに思いました。二つの雨水用排水路を建設する。ショークに引っ越して最初の数年、雨季ごとにショークの入り口近くに位置するいくつかの区画の前には常に水たまりがあり、人々は壁に寄りかかって歩かなければなりませんでした。子供たちが学校へ通うときに水たまりに足を取られることはよくあることであり、高齢者が通り抜けることはさらに不便でした。時間が経つにつれて住民も慣れてしまいました。最初は私はいくつかのレンガを手に入れて、一歩ずつ配置して人々が踏むときに水たまりに落ちないようにしました。後で気づいたのはこれが持続的な解決策ではないことでした。雨が上がるとレンガは不要になり、移動しないと人々の歩行や車両の往来に影響を及ぼしました。そこで私は再びレンガを壁のそばに移動し、次に雨が降った時に再び配置し直しました。こうして繰り返し繰り返すのは非常に面倒な作業でした。ある時私は隣人に、これを解決する方法は何かありますか?と尋ねました。隣人は、雨水用排水路を掘ってしまえば解決です、と言いました。隣人は一つの空き地を指さしながら、下には汚水用のパイプがあります、と言いました。私は、雨水用排水路を掘るのにどれくらいの費用がかかりますか?と言いました。隣人は数百元で可能です、と言いました。その後、ああ、もしも役人がここに住んでいれば、この問題は早く解決していたでしょうに、とため息をつきました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。考えてみた結果、この問題は浄化槽よりも簡単なようでした。そこで人を雇って対処することにしました。その後、私は車で郊外に行ってマンホールの蓋や穴を掘る際に土を囲むために使われる枠組み、立て坑木枠やレンガ、セメント、砂を購入しました。材料を用意した後、さらに二人の大工を雇い、一日かけて雨水用排水路を作りました。 それ以来、雨の後に建物の前に水たまりができることはなくなりました。住民たちは非常に喜び、20年以上も解決されなかった問題をあなたが解決してくれましたと言いました。その後私はその小区から引っ越しましたが、時折その小区に行くこともありました。引っ越してから6年目の秋、小区が改装され、地面が新しいレンガに変わりました。新年を迎えて雨季が訪れると問題が再び発生しました。いくつかの区画の内部工事中、砂の敷き詰めが足りず、地面が低かったため、雨の後に水たまりができ、2、3日かけて排水する必要がありました。住民たちは不動産管理会社に相談し、社区に報告し、区政府にも相談しました。上層部からも調査に来る人がいましたが、誰も最終的な決定を下しませんでした。雨が降るたびに多くの人が集まって不満を言ったり、政府、中国共産党、役人を非難しました。しかし、どれだけ罵っても水たまりの問題はやはり誰も解決しませんでした。私は毎回通り過ぎるたびに考えました。とても簡単だと私は思ったのですが、雨水用排水路を修理すれば解決しないのでしょうか。しかし同時に考えてみると、私はすでに引っ越してしまったし、私が雨水用排水路を修理することは必要なことなのでしょうか。最初に浄化槽と雨水用排水路を建設した時には、私はかなりの費用をかけました。しかし、ファールンダーファーを修練していなければ、誰が浄化槽と雨水用排水路のことを気にかけたでしょうか。もし再び雨水用排水路を修理するなら、誰かが私がファールンゴンを学んで愚かになったという可能性があるでしょうか。しかし、また考えてみると、師父は私たちに真、善、忍に従って良い人になり、より良い人になり、最終的には円満成就の基準に達する人になるように指導してくださっていますが、私はまだ遠く及ばないようでした。この問題は政府は解決しないでしょう。いつかは結局は一般の人々の悩みになると思われました。そこで私は自分でやることに決めました。前回の経験があったおかげで今回は計画がしっかり立ちました。私は古いレンガを拾い、セメント、立て鋼木枠、マンホールの蓋、パイプを購入しました。また、同州2人と親戚2人を手伝いに呼びました。約10メートルの長さの地下溝を掘り、井戸を設置し、両端を接続し、水を充填して固め、土で埋め、地面にレンガを敷き、元の状態に戻しました。雨水用排水路を修理することは大きいことではなかったのですが、影響はかなり大きかったのでした。作業の日、行き来する人々は笑顔を浮かべており、一部の人々は自発的に近くに停めていた電動スクーターを押し出して、作業のためのスペースを確保しました。60歳と70歳代の2人のお年寄りが私たちと一緒にシャベルを持って地下溝を掘りました。4階に住むお年寄りの女性が何度も家から水を運んでセメントを湿らせました。さらに80歳代のお年寄りがいて、私が近づくと90度腰をかがめて合掌し、直接ありがとうございます、ありがとうございますと言いました。この作業を行った後、料金と食事代を合わせるとちょうど1000元になりました。ファールンダーファーを20年以上修練し、私は他人の立場を考える習慣を身につけました。時々街を歩いていると、道路に石があるのを見かけると、私は腰をかがめて拾い上げます。歩行者や車両の通行に影響を与えることを避けたいからでした。年配の人が食料を買ったり物を持ち上げたりしているのを見ると、私は積極的に近づいて手伝いました。 中共ウイルス発生期間、あるお年寄りが袋半分の食料と2つの大きなビニール袋を持ち道端で休んでいました。私は歩いて近づき、持ち上げられなくなったのですか?と質問しました。そのお年寄りはどうしようもなく、疲れてしまったのですがどうしましょう。この中共ウイルスの流行で少しでも多くの備えを持っておいた方がいいですね、と言いました。私は、私が手伝います。どの建物にお住まいですか?と言いました。そして袋を持ち上げて二つの大きなビニール袋を持って歩きました。そのお年寄りは信用しきれないようで私の後をしっかりと追いかけてきました。私は、心配しなくても大丈夫です。私はファールンダーファーを修練しています。と言いました。また別のある時、お年寄りが転んで地面に倒れ、多くの人が見物していました。お年寄りが手を伸ばして立ち上がろうとしましたが、誰も手を差し伸べようとせず、それはトラブルを避けるためでした。私は近づいていきました。そのお年寄りは脳卒中の症状を示しており、手が震えて話すことができませんでした。私は、ここがどこかわかりますか?と言いました。そのお年寄りはうなずきました。私は両手を伸ばしてそのお年寄りを抱き上げ、そして階段に座るようにそのお年寄りを手助けしました。私は、あなたを家に送る必要がありますか?と言いました。そのお年寄りは首を振りました。今の世の風潮は乱れており、誤った情報拡散が一般的ですが、私は天が善を欺くことはなく、心が正しければ百邪を圧すると信じていました。ダーファーを修練した後の変化と体験を少しだけ書きました。これはダーファーと師父の威徳を実証するためであり、師父の教えによって私は他人のために行動できる境地に達し、健康な体と幸福な家庭を持つことができました。私は常に努力し続けます。そして俗世の中の一輪の蓮の花となれるように願っています。皆さんいかがでしたか?他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。